次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてエネルギー貯蔵の専門家トロイです。今週も最新の蓄電技術の話題をお届けします。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありますね。
はい、スージーさん、今週はナトリウムイオン電池が EV や住宅、系統向けで本格的に商用化されつつある動きに注目が集まっています。加えて固形電池やシリコン負極といったリチウムイオン電池の高性能化を追求する技術、そして鉄空気電池やバナジウムレドックスフロー電池のような長時間貯蔵技術の進展も目立ちます。
なるほど、用途に応じた多様な技術開発が進んでいるんですね。
ええ、さらに仮想発電所、略して VPP や使用済み EV バッテリーのセカンドライフ活用といったエネルギーシステム全体の最適化と循環経済への取り組みも重要性を増しています。
まさに次世代のエネルギーシステムを形作る様々な動きがあるわけですね。では詳しく見ていきましょう。まずは EV に関するニュースからですね。 CATL と長安汽車が世界初の量産ナトリウムイオン EV を発表したそうですが、これはどのような車なんですか？
はい、スージーさん、世界的なバッテリーメーカーの CATL と中国の自動車大手長安汽車が共同で長安ネボ A06 という EV を発表しました。この車にはCATL が開発した 45kWh のナクストラナトリウムイオンバッテリーが搭載されています。
ナトリウムイオンバッテリーを搭載した EV が量産化されるのは初めてとのことですが、その性能はどうなのでしょうか？
400km 以上の航続距離を実現し、さらにわずか15分で高速充電が可能という点も注目されます。特筆すべきはマイナス30°C という極寒環境下でもバッテリー容量の 93% を維持できる優れた低温性能です。これは同等のリン酸鉄リチウム、略して LFP バッテリーと比べて約3倍の放電電力を供給できます。
マイナス30°C で 93% ですか？それは寒冷地での EV 普及に大きな影響を与えそうですね。EV 市場全体にとって、このナトリウムイオン EV の登場はどんな意味がありますか？
ええ、その通りです。リチウムに比べ原材料が豊富で安価であるため、サプライチェーンの安定化と EV 本体の価格競争力向上に貢献します。これにより、エントリーレベルの EV や寒冷地市場での需要を喚起し、EV の普及層を広げることが期待されます。CATL はすでにナトリウムイオン電池の生産ライン拡張に巨額の投資を行っており、今後の EV 市場の多様化とひいてはリチウムイオン電池の価格にも影響を与える可能性があります。
ナトリウムイオン EV が実用化されるのはまさに次世代への一歩ですね。続いてのニュースは何ですか？
次は中国の主要メーカーによる固形電池の進展についてです。2026年7月、CATL やファラシスといった大手メーカーが固形電池技術で目覚ましい成果を報告しました。
固形電池の進展ですか？具体的にはどのような発表があったのでしょうか？
はい、 CATL が 420Wh/kg、 ファラシスが 500Wh/kg という驚異的な高エネルギー密度技術を公表しました。これは EV の航続距離を大幅に延長する可能性を秘めており、現在の最先端リチウムイオン電池の約 1.5 倍から2倍のエネルギー密度に相当します。また、スボルトとゴーションは半固体電池の量産化を積極的に進めています。
500Wh/kg とはすごいエネルギー密度ですね。固形電池は安全性も高いと聞きますが、この技術が業界に与えるインパクトは大きいでしょうね。
まさにその通りです。固形電池は液体電解質を使用する従来の電池に比べ、安全性、エネルギー密度、寿命の点で優位性があります。ゴーションは固形電池の中核材料となる硫化リチウムの生産も開始しており、サプライチェーン全体での技術革新が進んでいます。
今後の展望はどのように見ていますか？
これらの成果は、固形電池の商業化が予想よりも早いペースで進む可能性を示唆しています。EV だけでなく、ドローン、モバイル機器、さらには電力網向けの大規模エネルギー貯蔵システムにも大きな影響を与え、次世代バッテリー市場における中国のリーダーシップを確固たるものにするでしょう。
固形電池の進展も素晴らしいですが、既存のリチウムイオン電池の性能をさらに引き上げる研究も続いているのですね。シリコン負極電池の寿命向上に関するニュースは興味深いですが、具体的にどのような技術ですか？
はい、シリコン負極は高いエネルギー密度を持つものの、重放電時の大きな体積変化が固体電解質界面、略して SEI の不安定化を招き、寿命短縮が長年の課題でした。今回の研究では、局所高濃度電解質、略して LHCE の有効性が実証されました。
LHCE を使うことで、どのように寿命が改善されるのですか？
電解液中の溶媒濃度を局所的に高めることで、溶媒分子がリチウムイオンと強く相互作用し、SEI の安定性を向上させるメカニズムです。これにより、体積変化による SEI の破壊とそれに伴う電解液の分解を抑制し、200日間のカレンダー老化後でも従来比で 8% 高い容量、具体的には1200から 1300mAh/g シリコンという高容量を維持できることが示されました。
なるほど。これは製造プロセスにおける水分管理の厳しさも緩和し、コスト削減にもつながる可能性があるのですね。高エネルギー密度と長寿命を両立させる次世代バッテリーの普及に期待が持てますね。続いてはバッテリー製造技術の話題です。テスラの4680バッテリーにも採用されているというドライ電極製造技術が注目されているそうですが、どのような技術なのですか？
はい、スージーさん。ドライ電極製造技術は、電極の形成に溶剤を一切使用しない画期的な方法です。従来のウェットプロセスでは、核物質を溶剤に分散させてスラリーを作り、それを塗布した後にエネルギー集約的な乾燥工程で溶剤を除去していました。
溶剤を使わないことで、どんなメリットがあるのでしょうか？環境にも優しそうですね。
まさにその通りです。最も大きなメリットは、乾燥工程が不要になることです。これにより、製造にかかる時間、エネルギー消費、設備投資を大幅に削減できます。また、溶剤を使わないことで環境負荷も低減されます。さらに、電極構造を精密に制御できるため、バッテリーのエネルギー密度向上とサイクル寿命の延長も期待されています。
コスト削減と環境負荷低減、両方に貢献する素晴らしい技術ですね。今後の普及が楽しみです。
ええ、テスラの4680バッテリーに採用されていると広く報じられていることが、この技術の実用性と市場影響力の大きさを裏付けています。バッテリー製造の持続可能性も向上し、EV の普及促進や再生可能エネルギー貯蔵コストの低減に不可欠な要素となるでしょう。
次は長時間エネルギー貯蔵の話題ですね。フォームエナジーが鉄空気電池の工場を拡張しているそうですが、この技術の強みは何ですか？
フォームエナジーは、ウェストバージニア州ウェイルトンで鉄空気電池の生産工場を拡張しています。この電池は、安価で豊富な鉄を電極材料として利用し、空気中の酸素と反応させて重放電を行います。最大の強みは、100時間以上の連続系統貯蔵が可能な点です。
100時間以上ですか？現在の主流であるリチウムイオン電池が数時間程度だと考えると、これは大きな違いですね。具体的にどのような用途が期待されますか？
はい、鉄空気電池は数日間にわたる貯蔵が可能で、風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーの完結性を補完し、電力系統の安定化に大きく貢献します。大規模なユーティリティ向けに、再生可能エネルギーの導入を加速させる基盤となることが期待されています。
材料コストも低いと聞きました。これは電力会社にとって魅力的な選択肢になりそうですね。
その通りです。リチウムイオン電池に比べて材料コストが格段に低く、安全性も高いです。この大規模生産能力の確立は、電力グリッドの脱炭素化を進める上で非常に重要な進展となります。
インドでも大規模なエネルギー貯蔵の動きがあるようですね。セシがバナジウムレドックスフロー電池を導入するとのことですが、この技術の特徴は何でしょうか？
はい、インドのソーラーエナジーコーポレーションオブインディア、略してセシが、カブダハイブリッド再生可能エネルギーパークに100メガワットアワー級のバナジウムレドックスフロー電池を導入します。この電池は、 エネルギーとパワーの貯蔵を独立してスケーリングできる点が最大の特徴です。
独立してスケーリングできるとはどういうことですか？
バッテリー容量と出力が独立しているため、長時間貯蔵が必要な場合は電解液タンクを大きくし、高出力が必要な場合はセルスタックを増やすことで対応できます。非燃焼性で長寿命、数万サイクルに耐え、大規模化も容易という利点があり、再生可能エネルギーの出力変動を効果的に平滑化できます。
なるほど。インドの急速な経済成長と再生可能エネルギー導入目標を考えると、このような柔軟な貯蔵技術は不可欠ですね。
まさにその通りです。このフロー電池は、変動する再生可能エネルギー電源を電力グリッドに安定的に統合し、国家の脱炭素目標達成に貢献する重要な一歩となります。
米国では、仮想発電所、略して VPP と分散型エネルギー資源、略して DER が天然ガス火力発電の代替を加速しているそうですね。これはどのような動きなのでしょうか？
はい、スージーさん。VPP は、屋上ソーラーパネルや定置型バッテリー、EV などの多数の DER をネットワーク化し、高度なソフトウェアで一元的に管理するシステムです。電力需要のピーク時に電力使用量を削減したり、低需要期に余剰電力を貯蔵したりすることで、従来の集中型発電所の代替として機能しています。
それは画期的なシステムですね。具体的にグリッドにどう貢献するのですか？
VPP は、リアルタイムの電力価格やグリッドの状態に応じて自動で動作を調整し、効率的にエネルギーを管理します。これにより、大規模な発電所の建設に伴う初期投資や環境影響を避け、電力供給のレジリエンスを強化します。電力会社も需要変動に柔軟に対応でき、より多くの再生可能エネルギーを統合できるようになります。
消費者にもメリットがあるのでしょうか？
もちろんです。消費者はエネルギーコストを削減できるだけでなく、自宅の設備が電力網の安定性と持続可能性に貢献できます。さらに、電力会社からグリッドサービス提供の対価として報酬を得られるプログラムも増えており、今後もこの分野は大きく成長すると見られています。
最後に、持続可能な取り組みとして、使用済み EV バッテリーの再利用に関するニュースですね。リビアンとレッドウッドマテリアルズの提携について教えてください。
はい。EV メーカーのリビアンとバッテリーリサイクル企業のレッドウッドマテリアルズが提携し、リビアンのイリノイ州の工場に、米国自動車工場としては初となる使用済み EV バッテリーを活用した10メガワットアワーの定置型エネルギー貯蔵システムを導入しました。
EV としての役目を終えたバッテリーが、また新たな価値を生み出すのは素晴らしいですね。
まさにその通りです。このシステムでは、EV から取り外された後も 80% 以上の容量を保持しているバッテリーパックを再調整して利用します。工場内のピーク需要管理や、再生可能エネルギーからの電力貯蔵、さらにはデータセンターへの補助電力供給など、さまざまな定置型アプリケーションに活用されます。
こうした取り組みは、今後さらに広がっていくのでしょうか？
はい。電気自動車の普及に伴い、将来的に大量の使用済み EV バッテリーが発生するため、再利用やリサイクルは喫緊の課題です。この成功事例は、他の自動車メーカーやバッテリー企業が同様の取り組みを拡大するきっかけとなり、バッテリーのライフサイクル全体でのカーボンフットプリント削減と循環型経済への移行を加速させるでしょう。今週は、ナトリウムイオン電池が EV や系統、住宅向けで実用化されつつある動き、そして固形電池やシリコン負極といったリチウムイオン電池の高性能化の進展が特に印象的でした。
そうですね。鉄空気電池やバナジウムレドックスフロー電池のような長時間貯蔵技術が大規模に導入され、仮想発電所、略して VPP による電力網の最適化、そして使用済みバッテリーの再利用といった循環経済への取り組みも着実に進んでいることがよくわかりました。
次世代の蓄電テクノロジーは、単体の電池性能向上だけでなく、エネルギーシステム全体での最適化と持続可能性を追求する多角的なアプローチで進化していることがわかりますね。
はい。今日のニュースも大変興味深かったです。トロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。